あ、ヨータです。こんにちは。
あ、こんにちは。トシです。よ
は
ろし
い。
くお願いしま
今
す。
日はよろしくお願いします。
はい。すいません。突然のメールだったんですけど、快く、スカイプをやっていただいて、ありが
はい。あ、
と
い
うござい
えい
ま
え。
す。
あ、それで今日はどういったことがあれで連絡くれましたか？はい。
まず、僕、やり始めた、アフィリエイトやり始めたのがですね、
はい。
結構実はちょっと前なんですけど、2007年の1月頃からちょっとやり始めて、
はい。うん。
で、途中でもぱったりやめちゃった時期があったんですよ。
はい。
で、つい最近ですね、去年の12月ぐらいにまた再開しだしたところなんですけど、
はい。
で、やっぱりやってる中ですごい、わかんなくなってきちゃうというか、いろいろ、こう、どういうふうにやっていっていいかなっていうのが、やっぱり自分の中で迷ってきちゃって、
はい。
で、まあ、たまたまというか、ブログとかでいろいろ、ヨータさんのも見させていただいてたんですけど、
はい。
ちょっと、相談したら、これからやっていく上での、きっかけというか、方向性見えてくるんじゃないかなと思って、今日ちょっと相談させていただこうかと思って、いろいろ質問を用意したところです。
はい。はい。はい。あ、はい。あ、そういえば質問はまとめてくださってるんですね。あ、はい。そうなると結構助かります。
ああ、そうですか。
はい。
あ、それですいません。最初に質
はい。
問を、まとめて、最初にメールしとこうかと思ったんですけど、
はい。
ちょっとメールできなくてすいません。
ああ、いえ、全然大丈夫ですよ。自分、あらかじめ答え用意しとくようなスタイルじゃないんで。
ああ、そうですか。
はい、結構アドリブっていうか、まあ、その思ったまんま答える感じなんで。
ああ、あり
は
が
い、
とうご
だ
ざいます。
から別に全然大丈夫ですよ。
あ、はい、すいません。
答え
て
づ
の、
らいこととかも多分そんなにないと思いますし。
ああ、そうですか。
はい。
わ かりました。
基本的に大っぴらで。
あ、はい。で、実は昨日と今日ともずっとひたすら陽太さんのブログと、あと、もう、レポート、無料レポートを見まくってたんですよ。
ありがとうございます。
で、実は今ギリギリまでずっと見てました。
はい。
で、すいません。もしかしたらちょっと見切れてない部分とか、見たけどちょっと、忘れちゃってて、
あ、はい、
もしか
全
して
然大
書
丈
い
夫
て
であ
っ
す
た
よ。
ことを、はい、質問しちゃうかもしれないんですけど、
はい。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、早速いいですか？い
あ、
ろい
は
ろ
い、
質
大
問し
丈夫
ちゃっ
です
て。
よ。
はい。で、昨日もですね、
はい。
あ、昨日かな？昨日が1日だから、ミスター Y の音声も
は
いた
はは、いやいや。は
だきまして、
い。
それでもちょっと、あ、これちょっと聞いときたいなとかって思ったことあったんで、
はい。
はい。早速、ちょっと、準不動というか、ちょっと飛んじゃうかもしれないんですけど、順番にちょっと聞かさせてください。
はい。
最初に、
はい。
音声の中で最初に3ヶ月ぐらいすごい頑張ってたってい
は
うい ような話してたと思うんですよ。
はい。
最初の3ヶ月って、
はい。はい。
何年の何月からの3ヶ月ですかね。
2009年9月から、まあ、9、10、11、まあ、12ぐらい、まあ、4、5ヶ月ぐらいは多分始めてからすごい自分で頑張ってたなって言えるぐらいは頑張ってたかなっていう感じですね。
4、5ヶ月、
はい。
12月とか1月、2月ぐらいまでですか。
はい。
それってもう時間的にはもうひたすらもう、なんて言うんだろう。もうできる限り、もうアフィリエイト作業して。
そんな感じですね。私、2009年の12月までは仕事やってたんですね。で、まあその2009年から12月、9、10、11、12、まあ3ヶ月と半ぐらいですかね。まあ会社員やりながらそのアフィリエイトやってたんですけど、まあ大体その仕事とか夜8時ぐらいに帰ってきて、そこから大体まあ夕飯とか食ったとしても9時ぐらいから、大体夜中の3時、4時ぐらいまではずっと作業してて、まあ、それで仕事場に行っても、上司とかの目を盗んで、コメント回りとか、情報詳細とか読んだりとか、うん、そんな生活やってたから、多分今よりも、会社員時代の方が多分アフィリエイトに対して時間費やしてましたね。
ああ、なるほど。
はい。
今、 ちょっと話飛んじゃってかもしれないんですけど、
はい、
今いろいろ見てるとだいたい 4,5 時間ぐらいとかって
ですね、多分平均したらそれぐらいになると思います。
そ本当に 4,5 時間なんですか？
本当に 4,5 時間ですよ。
あ、
もちろん丸1日やる日とかもありますけど、まあ、そういう日もあれば本当にメールの返信とかしかしない日もあるので、うん、だからやっぱり平均すると 4,5 時間だと思いますね。
あ、
だからむしろ全体で見たら 4,5 時間がやっぱりむしろ多いぐらいかもしれないですね。
おあ、そうなんですか。
はい、
昨日も報酬のブログアップしてたんですけど、はい、160万ってもうとんでもない数字なんですけど、
はいはい、
4,5 時間の作業、1日の 4,5 時間の作業で160万ってことですか。
まあそうなんですけど、だけどその先月そこまで行けたっていうのは結構1月中の2011年1月の仕込みが結構効いてたっていうのがあるんですよ。
あ、パワーアフィリエイトですか。
そうですね、そのアフィリエイトの準備とか、そういう仕込みが結構生きてきて、その2011年2月、先月が160万いけたのかなって思うんですけど、だけど1月は自分でも言われるぐらい何もしてない月だったんですよ。
そうなんですか。
一応仕込みはしてましたけど、本当1月は本当に平均 4,5 時間も怪しいぐらいで、だから結構自分が昔から大事にしてるのは結構努力って正直クソくらいぐらいの主義なんです
わかります
、はい、だからそれよりも効率求めてやってるので、いかに少ない労力で最大限の効果を発揮できるかみたいな、うん、そういうところをやりながらやってるから、そういうのが実を結んだのかなって感じですね。
なるほど、そうですか。僕もちょっとすごい見習いたい部分ですね、それは。
あまりなんか、ケンタロウさんとのそのミスターバイの秘密みたいな対談音声でも話したことですけど、その仕事術とか別に意識していることないですとか、一日の作業ルーチン化してますかとかって聞かれても全然してませんとか、あまり見習わない方がいいことも多いと思いますよ。
いや、そう、ちょっと健太郎さんは結構そういうところをきちきちっとやってる方なんですよね、きっと。
そうですね。
いろいろ見てると。
うん。
うん。まあ、僕も見習いたい部分と、まあ自分じゃちょっと難しいかなって部分がやっぱりあって。
はい。
やっぱちょっとだらけてるっていうか、
うん、
まあ、適当な部分もあるんで、
はい、
そういうところは陽太さんの方が、やり方の方が自分的に合ってるのかなっていうような気もしちゃったりもして。
まあだけど、健太郎さんも多分もともとすごいダラダラする人間なんですよ。
そうですか。
はい。だから、そういうのを、なんつうんですかね、きちんと自分で管理できるように、そういうのになんかこだわってるっていうか、そういうのをきちんと決めないとだらけちゃうからやってるっていうだけであって。
ああ、なるほど。
うん。案外、健太郎さんもそういう自分で書いてるようなことできてなかったりとか、そういうことあるらしいんで。
ああ、まあ、みんな言うほどきっちりはできないですかね、誰でも。そんなに
ね。
なるほど。わかりました。あとですね、
はい、
ちょっとまた飛んじゃってあれですけど、
はい、
その、対談の中でも、はい、まあ、これ、陽太さんが言ってたっていうか、健太郎さんが振ってたような気がするんですけど、
はい、
アフィリエイトまだまだこれから伸びるっていうふうに言ってたと思うんですよ。
はい、
これって陽太さんもそういうふうに思われます？
情報商材アフィリエイト以外、その物販とか、そういうところに関しては確かに伸びしろあるなって思いますね。情報商材に限っては衰退していくと思ってます。
あ、これからはですか。
はい。だからそこをただなんか衰退するって自分でも予想つけてるんですけど、それをなんか黙って見てるだけじゃなくて、じゃあ自分で情報企業しちゃおうみたいな、そういうのも面白いと思いますけどね。だから今結構情報商材とか、はい、そのアフィリエーターとかの、そのバランスってすごい悪いと思ってて、多分今ってアフィリエーターがどんどん増えてるんだけど、情報を出す、発売する、インフォプレーナーさんが絶対的に少なくなってるので。
あ、今そういう感じなんですかね。
少なくなってますね、絶対に。
うん、
うん、やっぱり昔からやってる方とかに聞くと、やっぱり昔の方が毎月毎月なんか新しいノウハウとかが出て、
はい、
アフィリエイトする教材に困らなかったからすごい稼ぎやすかったって。 そういう背景もあるので、まあ、だから実際本当になんか後発組、先発組とかって使い方しますけど、確かに先発組の方が稼ぎやすかったっていうのは事実だと思うんですよ。
その当時の状況からすれ
そう
ば。
ですね。だから、トシさんが、当時始めてた2007年1月とか、それぐらいなんて、情報商材も絶好調っていうか
ああ、そうなんですか ね。
そういう時期だったと思うんですよね。
なるほど。
その分だけなんか、いろんな情報が飛び交いまくってたから、結構、アフィリエーターの質ももしかしたら悪かったのかもしれないですけどね。
アフィリエーター、僕もどっちかって言えば稼げない方の部類なんですけど、今振り返ると、ほとんどいないですよね。やってる人、ちゃんとやってる人って。
まあ、その当時
ア
からやっ
フィリエー
て、
ター。
今も残ってる人とかももちろんいますけど、
逆に残ってる人は結構稼がれてたりとか。
そうじゃないとやっぱり続けられませんよね。
そうですね。
だから今はアフィリエイトをやるよりも情報企業したらめちゃくちゃ稼げる時代だと思いますよ。で、健太郎さんももう1週間で、1000万とか稼いだりとか、まあ1000万の売り上げですけど、で、パワーアフィリエイトも自分の知ってる限りですと1400本突破したって。やっぱりそれだけ売れるのってそんなになんかあれなんですよ。毎月毎月そんなに目新しいノウハウが出てないから、だからそういうふうに目星いのが出たらやっぱりみんな、なんですかね、飛びつくっていうか、そういう環境になってきてるんで、だから、アフィリエイトがこれからどんどん伸びていくっていうのは、そういうなんか、アマゾンとか、それこそ楽天とか、そういうところも力入れてますけど、そういう物販とかでは伸びしろありますけど、情報商材に限っては、どんどんプレーナーが増えていかないと衰退してきますね。だから、今、アフィリエイトである程度稼げてる人、それこそ30万以上ぐらい稼げてる人は、どんどん情報企業しちゃった方がいいと思いますね。
なるほど。
そう言って自分やってないんですけど。
でも、もうノウハウはすでにありますよね。
だけどやっぱり自分が今までやってきたのってブログメルマガを使った情報商材アフィリエイトなので、やっぱりそのブログメルマガの情報商材アフィリエイトだったらもうアンリミテッドアフィリエイトがすでにあるので、別に世の中に多分求められてないと思うんですよ、そういう教材が。
結局、ノウハウっていうのは同じノウハウになってきちゃうってことですかね。
そうですね、被るところも多くなってきちゃうので、もちろん自分が書いたからって言って買ってくれる方もいるかとは思うんですけど、ですけど、だけどやっぱりアンリミテッドアフィリエイトがあればそんなに必要ないかなとも自分でも思っちゃうので、だから1年後とかに新しいそういうなんか軸教材って呼ばれるようなものが出てなかったらもしかしたら書くかもしれないです。アンリミテッドアフィリエイトがちょっと古くなってきちゃったりとか、もしくはアンリミテッドアフィリエイトが販売停止するならもう絶対に書きます。
なるほど。
自分としてももうそうなっちゃうと、そのブログメルマガの情報商材アフィリエイトで、アフィリエイトしたい教材がなくなっちゃうので、自分で作っちゃった方が早いなって。
なるほど。じゃあやっぱり、まあ今は僕もちょっと稼げてないんであれですけど、アフィリエイトである程度実績が出てきたら、やっぱりインフォプレナーは将来的に目指すべきってことですよね。
そうですね。そっちの方がやっぱり、なんていうんですかね。やっぱりアフィリエーターさんって結構情報商材アフィリエイトとかだと、競合とかって気にする方も多いと思うんですけど、まあ自分もちょっとは気にするんですけど、だけどインフォプレナーさんからしてみれば、誰が教材売ってくれてもいいわけじゃないですか。
まあそうですね。
誰が売ってくれても自分のところに、懐にお金入ってくるんですから、それを考えるとやっぱりすごい美味しいと思いますね。
なるほど。
一番得してんのは ASP ですけどね。
ASP 結構抜いてる、ですか
か
ね。
なり抜いてますよ。やっぱりプレナーさんかなり、その手数料とかで引かれてて、やっぱりアフィリエーターよりも50%とかだったら確実に、アフィリ報酬が50%とかだと確実にアフィリエーターよりも単価は安いですからね。
なるほど。そうですよね。50%、50%だけど、ASP
50
に払わ
パー
なき
で、
ゃ、
なんだかんだ50%だったら、アフィリエイト報酬が50%だったら40%とか、その程度になっちゃったり、
なるほど。
してるって聞きましたね。
しかもあれですよね。ゆうたさんみたいに売れてる方だと、報酬ちょっと上げてもらったりとか、もされたりとか。
まあ、そういう時もありますけど、 まあ、それはプレーナーの、なんていうんですかね、胸発寸というか、自由に変えられるところですからね。うん。
じゃあ、できる場合というか、やってもらえる場合と、そうじゃない場合と、やっぱりそれ
あ
は、
ま
そ
り
れ
自
ぞ
分
れ。
からはそういうこと言ったことないですよ。
ああ、そうなんですか？
はい、アフィリ報酬上げてくださいとか。
うん。
うん、アンリミテッドアフィリートとかも言って
え
ませんしっていうか、言いづらい
え。え、言いづらいですか？
やっぱりインフォ侍さんにすごいお世話になっているから、この上、アフィリ報酬も上げろってかっていう気も自分でしちゃうんで。
そこまで
う
は
ん。
さすがにみたいな。
ですね。だから、結構、私の場合は、プレナーさんから言ってくれるか、元から何本以上打ったら上げてくれるって言ってくれる場合以外は、うん、自分から上げてくださいとかそういう申請はしませんね。
なるほど。
うん。
まあでも、そうですよ。あんまりそこギチギチやっちゃうと、ちょっと後々付き合いがギクシャクしちゃっても嫌ですもんね。
ああ、それもあるかもしれませんね。
なるほど。わかりました。じゃあ、ちょっと次の質問なんかも。今、時間的に、4、5時間、って言ってたじゃないですか。1日の作業時間。まあ、日によって、やっぱり作業全然違ったりとかもすると思うんですけど、だいたい毎日やるような仕事っていうのは、例えばコメント周りどのくらいとか、キラーページ作るのにどのくらいとかって、こう、分配というか、割合みたいなのってどんな感じでやられてるんですかね、一日。
毎日確実にやってることは、メールの返信と、あと、置き手紙を利用したその総合応援みたいな うん、それだけですね。毎日やってるのは、記事も毎日更新してるわけじゃないですし、うん。まあ、ちょっとだらけすぎてる気がするので、今日もこれからは、うん、更新しようとは思ってますけど。
記事、僕ずっとそれもチェックしてたんですけど、陽太さんの、今のブログになってから、まあ、アーカイブで、まあ、その月の何記事ってあるじゃないですか。で、その中でどういうこと書いてたのかなとか、全部リストを作って、ちょっとチェックしてたんですけど、やっぱり、どんどん、なんて言うんだろう、月を追うごとに減ってってますよね、記事が。
確かにそうですね。
これでもだらけてるっていうか、他の作業してるからってことですよね、きっと。
まあ、それもありますね。うん。記事書く以上に、重要な作業があったりとか、もしくは他の作業に追われてたりだとか、うん。まあ、そういうのもあったりで。
これでも逆に言うと、他の方で結構記事いっぱい書いてる方とかもいらっしゃいますけど、そんなにこの更新しなくても稼げちゃうってことですよね、やり方。
まあ、そうですけど、まあ、だいたい、3日に1度は少なくとも更新した方がいいかなと思いますけど、うん。だけど、やっぱり記事いっぱい更新してる方とかいますけど、毎日毎日とか。だけど、なんでそんな人のいないところでせっせと更新してんだろうなって
そうです。もう、それはまさに自分も思いました、やってて。自分自身に。
まあ、それだったら集客するために無料レポートとか書いたりした方がいいのになって。
なるほど。
あんまり記事書くっていう行為はそんなに重要じゃないかなって思ったりもしますね。
記事、あれですか、陽太さんの場合は、裏メルマガは、まあ、あると思うんですけど、普通のメルマガとブログの記事っていうのは、全く同じ内容で、頻度も同じですか、出してる。
そうですね。まあ、基本的にメルマガ最初に出して、後からブログに転載とかなんですけど、たまにどっちかでしか公開しない情報とかも、やったりしますけど、基本的には一緒ですね。
じゃあ、頻度っていうかは、まあ、ほぼブログのこの更新と同じぐらいのメルマガもですね。
そうですね。まあ、ブログだけでしか表現しづらい、その図で表したりとか、そういう時とかブログにしか書かない時とかもありますけどね。それでメルマガでそういう記事を書きましたって言ってブログの方に誘導っていうか、飛ばしたりとか。
なるほど。そうか、そうか。 わかりました。
はい、結構その両方別々に書く人とかもいますけど、
ええ、
そういうふうにできれば、まあそれに越したことはないんでしょうけど、
ええ、
結構伝えたいことがばらけちゃったりするとも思うので、
ええ、
うん、そこまで頑張るところでもないかなって。
ああ、そんなには。
はい、だからメルマがなんか敷居が高そうで、うん、出せないとかっていう人も結構いますけど、
ええ、
だから別にブログ書いてんだったらメルマガも出せるじゃんみたいな。
はあ、そうですね。僕もそこはちょっと今月からやんなきゃいけないなというふうに思ってるところで。
うん、
で、ただ、やっぱりちょっと、なんだろう、とりあえずインフォマグは登録してあるんですけど、
はい。
やっぱりマグマグですかね。
マグマグも最近そこまで良くないとも思いますよ。
じゃあ、もう、あれですかね、インフォマグでも、出すんだったら別に問題ないというか。
インフォマグ使ったことがないので、なんですかね、断定することもできないんですけど、
ええ、
そんなになんかサーバーが重いこと以外はそんなに支障なさそうかなって思いますね。うん。逆になんかインフォマグってサーバーが重いんですよ。
そういえばなんか、重い気はしますね。
うん、
ページ開いた時とか。
そうなんですよ。なかなかそのバックナンバーとかのページ開けないんですよね。到達率としては、あ、だけど届かない時もありますね。
あ、そうですか。
はい。自分、その他のアフィリエーターさんでインフォマグから発行してる人の撮ってるんですけど、なんか最近届かなかったりしてました。
ああ、
うん。だから到達率的には、マグマグよりは劣るのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
はい。
これはそうすると、あれですかね。まあ今ちょっと、とりあえずはインフォマグは登録して、まあブログに書いてあることはそのまま発行しようかなとは思ってるんですけど、
はい。
インフォマグで。
はい。
でも、将来的に考えた場合は、
はい。
どこがいいんですかね。
将来的にって言っちゃったら最初からそこにしちゃった方がいいと思いますけどね。
うん、まあ最初からそこで十分ですか。
インフォマグでも、まあ、悪くないんですけど、
ええ、
でもどうすかね、純粋にここはなんか稼げてる人が、どういうところから発行してるのかって見た方がいいんじゃないかなって。まあ、マグマグでももちろんいいと思いますし、
はい、
ただインフォマグでそこまで稼げてる人がいるのかなって。
いや、あんまりいないような気がするんですよ。
もちろんインフォマグだから稼げないってことはもちろん全然ないと思うんですけど、
はい。
なんかしらあれなんと思うんですよね。そのメール配信スタンドを使ってる理由っておのおのにあると思うんで。
そうですね。まあそこはちょっと十分考えるべきところでもあるわけですね。
ですね。まあ、アスメルとかでも結構到達率悪いっていうのも知っちゃってるんで。だから知ってる中では自分の中では配信スタンドっていうことではマグマグになっちゃうんですけど。一番良さそうなのは。
はい。
もしくは自分でそのなんかサーバー設置型みたいな。
はい。
独自配信みたいな。
はい。
というのも良さそうかもしれないです。
独自配信ですね。
はい。ちょっとそっちのことは詳しくないんですけどね。
あ、はい。わかりました。これちょっと僕もいろいろ、調べてみます。
はい。とりあえず自分が知ってる限りですと、インフォマグはそんなに悪くないとは知ってるんですけど、
ええ、
だけど最近ちょっとその届かなくなったっていうのを実体験で知ってるので、
あ、はい。
ちょっとそこでどうかなっていう疑いの目がちょっとあるっていう。
ああ、なるほど。わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。
で、あと、またちょっと飛んじゃってあれですけど、あ、ヨータさんが、
はい。
まあ、やってる中で参考にされてるアフィリエーターさんとか結構いろいろいらっしゃると思うんですけど、
はい。
その中でも、
はい。
まあ、3人挙げるとしたら、
3人。
誰ですか？はい。
2人だったら確実に上がるんですけどね。
1人、小雪さん？
小雪さんと、エイミさんと、
ええ。
でももう一人、もう一人っていうか、ちょっとなんか、アフィリエーターとも違ってきちゃうんですけど、とりあえず、インフォ侍さんは一番上かな。
ああ、はい。
ただなんか、インフォ侍さんの場合、ちょっとアフィリエーターって感じが自分の中でくくりがないので。
もう、その上を行ってるわけ、ね、
そうですね。
はい。
アフィリエーターっていうよりは、インフォプレーナーとしても自分も見てますし、あとはなんかやっぱりやり方とか、そういう、なんか、あらゆる面で一番、 なんか尊敬って言うと恥ずかしいんですけど、今言ってて、尊敬してるのは、インフォ侍さんで、
はい、
それでアフィリエーターでは小雪さんとエイミさんが、もう、始めた頃からお手本にしてるアフィリエーターさんですね。それ以外はなんだかんだ他の人も手本にしてきたけど、正直今思うと、別にしなくてもよかったかなって思っちゃうところもあって、結局、最初から最後まで好きなまんまなのはその二人ですね、
フ
レーターさんでは。
エイミさんって、
はい。
あ、でも始めたのは同じ頃ですか？もっと、エイミさんの方がもっと前なんですか？
エイミさんの方が半年ぐらい前ですかね。はい。
なるほど。やっぱり、あれですかね。こう、仕事の捉え方っていうか考え方なんかとか、そういうところですか？
やっぱり、エイミさんもすごい自分の意思がはっきりしてますよね。すごい。なんかブレないですね、あの人も。だから、エイミさんの言ってることは、なんか自分と多少意見が食い違っても、なんか素直に聞き入れられるっていうか、あ、そういう考え方もありますよね、みたいな感じで。入れられるし、やっぱりきちんと、なんていうんですかね、やることをやってるっていうと偉そうですけど、やっぱり、なんていうんですかね、稼げるべくして稼げてる人だと思うので、エミさんは。
なるほど。
はい。
なるほど、わかりました。
はい。
まあ、小雪さんはもう、結構、あれですしね、もう前からやられてるし、やっぱり、すごい独特というか。
まあ、小雪さんもすごい意思はっきりしてますよね。
そうですね、なるほど、わ、
はい、
かりました、
はい、
あと、アンリミですけど、やっぱり、
はい、
まあ、ヨウタさんといえばもうアンリミみたいな感じがすごくやっぱり見てても強いんですけど、
あ、はい、
何本も今売られてるんですか？
いやだけど大したことないです。101本ですよ。
101本。
はい。
でもすごいですよね、101本って言ったら。
だけどパワーアフィリエイトが
ああまあもっと
はい、そう、それを考えるとやっぱり少ないなって。パワーアフィリエイト1ヶ月で202ですからね。ただやっぱりアンリミテッドアフィリエイトちょっと売れづらい教材なのかなってちょっと思っちゃいましたね。
あ、そうですか。
情報商材アフィリエイトじゃないですか。それよりはパワーアフィリエイトみたいに自分の趣味を生かしてっていう風の方が、多分ターゲットとなる人が広いんですよ。
パイが大きいんですかね、やっぱり。
だと思いますよ。だからちょっとそういう意味で、ちょっとアンリミテッドアフィリエイトは売れづらい教材なのかもしれないって周りの声とかも聞いててですよ。だけどやっぱりすごいいい教材だから。
そうですね。
まあ、情報商材アフィリエイトやってるなら、
ま
あ、例えばスローライフアフィリエイトとか超インパクトとか、まあ、ユメリタとかいろいろ他にも教材ありますけど、そういう人たちが結構敬遠してるっていうか、自分たちはなんかそれの実践者だから、とりあえずはそっちをやりきるまでとかってなんかカタカナに言ってる人とかも結構いるんですけど、そんなこと言わずになんか自分のその勉強材料として、そのレビューとかのなんかその売れやすいレビューの仕方とかそういうことを学ぶためにとっとと買えばいいのにって、本当に心から思います。なんでそんな時間の無駄してんだろうって。そんななんか大して実績出せてるのかよくわかんない教材参考にしてて美味しいんですけど。
なるほど。
とっととアンリミ買って、アンリミで勉強すればいいのに、別にアンリミ買ったからって、一からやり直さなくてもいいんですからね。ブログとかも別にそのまんまで、
発
行にできるところすればいいじゃんって。
そうですね。
実際に情報商材のそのレビューアフィリエイトで稼げてる人って、みんなアンリミテッドアフィリエイトは持ってるんで。別に持てば稼げるわけじゃないですけど、ただやっぱり、稼げてる人はそれぐらいのアンテナは普通に立ってますよね。そこまで評判いい教材なんだから、
まあ、普通に持っとけよと、
っていうかレビューアフィリエイトしてるのに持たない意味がわからないですし。
そうですよね。いいものはとりあえず手に持っとかないと。
それでアンリミテッドアフィリエイトも持ってないって言った時に一気にレビューの信憑性も怪しくなっちゃいますしね。あなたがおすすめしている例えばスローライフアフィリエイトですけどって、アンリミテッドアフィリエイトとどう違うんですかって言って、すいませんアンリミテッドアフィリエイトは持っていないんですって言った瞬間に、もう結構信頼性って欠けちゃうかなとも思いますしね。
なるほど。まず、その人からは買わないですね。なるほど。他のレビューもちょっと、その一本、それでしか話してないわけですもんね。そ
そうで
の
すね。
一本でしか。なるほど。確かに言えてます。
実際に自分もやっぱり、アンリミテッドアフィリエイトがきっかけで、やっぱりこういうふうに結構報酬も上がってきたので、なんだかんだ、自分なりにその解釈とかして、いろいろ応用とかはしてますけど、やり方の元はやっぱり結局アンリミテッドアフィリエイトに沿ってやってるので、だからもっともっと読んで、試してとか、いろいろやっていけばもっともっと報酬伸ばしていけると思いますし、アンリミテッドアフィリエイトなんか、かたくなに買わないで、いつまでも稼げない人をどんどん置いてっちゃうよって感じですし。
でもそういう人結構多いんですね。
多
僕
い
よ
で
く
す
わか
よ。
んない
だ
です
か
け
ら、
ど。
たまにレビューでそういう人たちターゲットにしますよ。
そうです。僕、まだちょっと読み足りないですね。ヨ
あ、
タ
い
さん
え
の
いえ。
ブログ。
もしかしたら、それは、トシさんがターゲットに当てはまらなかったから、そんなにスッと入ってこなかったのかもしれないですけど、結構そのアンリミのレビューとかで、その超インパクトを実践者さん、スローライフアフリエイト実践者さんとか、いつまでしがみついてんですかみたいな。
結構毒吐いてるわけですね。
そうですね。アンリミテッドアフィリエイトは早く本当買った方がいいよ、みたいな。
なるほど。なるほど。わかりました。ちなみに、なんて言うんだろう。僕、情報商材アフィリは、ほとんど売った経験がまだないんですよね。で、どんなような売れ方していくかっていうのもよくわかんない部分が今、やっぱあるんですけど、結構この1本を長く売り続けるっていうか、さっきアンリミはちょっと売りづらいかもって言ってましたけど、基本的にはこういう1本長く売るっていうスタイルっていうのは全然いけるというか、なんて言うんだろう。昔の感覚で言うと、やっぱり新しいの出たら紹介してっていう繰り返しだったような気がするんですけど、今ってそう、長く、1本のものを長く売り続けるような感じでも全然売れちゃうわけですかね。
自分はそのスタイルですしね。右サイドバーの商品はめったに変わらないですから。だからアンリミとかも、毎月毎月継続してお買い上げいただけたりもしてますけど。だけどやっぱりそういうふうになんか報酬がなんか一気にトーンと上がるときはやっぱり新しい教材が発売したときじゃないですかね。
じゃあ、その軸っていうか、メインのやつはそのまま置いといて、定期的に、そんなにガツンとはいかないけど、定期的に売れる感じで、プラス新しい教材でいいものを紹介したときにドカンと売るような。
ですね。やっぱり、その頻繁に新しい教材ばっかり紹介してると、新しい教材に対する反応どんどん悪くなってきますよ。もうそういうのは、そういうインフォプレーナーとか、例えばケンタロウさんとかにも話伺って、結構、それぞれのアフィリエイターさんからどれくらい売れてるかとかって聞いちゃってるんで。
そうなんですか。
だから、大体そういう傾向にあるっていうのが分かっちゃってるので。だからやっぱりその結構新しい教材ポンポンポンポン紹介していくのって結構言い方悪いですけど読者さん消費しちゃって、買わせてるみたいな感じでもあると思うんで。
確かに、さっきの話じゃないですけど、アンリミとか1個とりあえず持ってりゃ、ある程度いけるじゃないですか、やっぱり、そういう軸っぽいやつって。買う必要本当はなかったりもしますもんね、同
です
じよう
ね。
なのって。ツールとかそういうのは別ですけど。なるほど。
自分めったに新しいノウハウものは紹介しないですしね。どっちかっていうとなんか再配布券付きの教材とかだったりとか、あとツール系だったりとか、あとなんか最近だと SEO 革命とか、そういうふうになんかピンポイントで SEO の知識だけを補える教材とか、そういう教材とか紹介したりするんで、めったになんか一からやらなくちゃいけないような教材は紹介しないみたいな。でもそっちの方がなんだかんだ発信する情報にも一貫性できるので、今の自分なんかで言えば、もうパワーアフィリエイトの購入者さん向けに情報発信するか、それともアンリミテッドアフィリエイト実践者さんに向けて、 発信するかっていうか、そのどっちかぐらいだと思うんですよね。
なるほど。で、そこでちょっと僕すごい悩んじゃってるところも実はあるんですよ。
はい。
要は僕、まあ、アンリミもパワーアフィリエイトも両方とも買ったんですけど、
はい。
なんて言うんだろう。結局自分の、扱う商品ですね。
はい。
を、やっぱりすごい迷っているというか、
はい。
部分があって、結局、ヨータさんとか、他のアフィリエイターで結構売られてる方がいるものを、
はい、
今紹介しても稼いでないとか売れてないやつから買わないじゃないですか、誰も。
まあ売れづらいとは思いますね、はい、
でだけど、まあ、進めたい持ってるし進めたいのもあるじゃないですか、
うん、ですね、
そこでまあ、ブログ見てたらやっぱり例えばやっぱりヨータさんの場合であれば、
はい、
前の時もそうですけどその今回だったらパワーアフィリエイトでまず実績出して、
はい、
それからパワーアフィリエイトで実績出したからこれいいですよって進め方がやっぱり一番いいわけですよね、
うん、はい、
で今まあそれも一つ考えてるんだけどそれでも、
はい、
それもあるけどそれでもまあ、はい、やっぱり売られてる方がいっぱい周りにいるとなると、
はい、
競合っちゃ競合なわけですよね、
はい、
だからそこでそういうふうにやるのか、もしくは、はい、リンタさんなんかは、はい、安くて、まあ、まあまあいいものを探して、うん、人が扱ってないようなのを、紹介すれば、まあ、競合少ないし売りやすいですよっていうようなことを、動画でセミナーの時に言ってたと思うんですけど、
はい、
そこら辺はどうなんでしょうか、ヨータさん的な考えっていうか。
いや、リンタさんのそのやり方も自分すごくいいと思いますよ。だから、パワーフィルターとかアンリミテッドアフィルターはどっちかっていうと長く、言い方悪いですけど、細く長く売っていく教材として捉えて、うん、それでその他の新しく発売される安い教材とか、そういうのを単発的にポンポンポンと紹介していくみたいな、それでいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
だどっちかに力を入れるっていうか、その、なんですかね、パワーフィエイトとかはもう、その、常に右サイドバーだとかに置きっぱの教材で。まあ、それで、なんですかね、時間が経てば経つほど、そういう実践機とか、そういうのが生きてくる教材なので、パワーフィエイトとかアンリミテッドアフィエイトは、パワーフィエイトも、今だったら実績、パワーフィエイトを実践してなくても売れるかもしれませんけど、だんだんだんだんパワーフィエイトでそういうふうに実践して成果出してくる人とかが出てくるので、そうなってきたときに、やっぱり読者さんの気持ちとしては、そういう信憑性のある情報を発信しているブログから買いたいと思うと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん。パワーフィレートを実践してこうなりましたって。
はい。
うん。だから、そういう時のためにパワーフィレート実践しておいた方が売りやすくなりますし、アンリミテッドアフィレートなんて自分まさにそうじゃないですか。
ああ、そうですね。
アンリミテッドアフィレート実践してこうなりましたっていうようなレビューしてるから、まあ、継続的に売れてるわけですよ。うん、まあ、そういうのの傍ら、そういうのじゃ爆発力は出ないんで、だ継続して月に何万とか稼げるとか、その程度になっちゃうと思うので、それ以外にやっぱりそういうふうになんか、なんですかね、その月に出た新しい教材とかでいいのがあったら、そういうのも紹介していくっていう。
ああ、なるほど。
うん、
そうかそうか。じゃあ、そこの一つにこだわらなくてもいいわけですもんね。
いや、全然こだわる必要ないです。やっぱりそこは、なんていうんですかね、需要と供給っていうか、そこを考えなくちゃいけないと思うので、パワーフィエイトなんかで言えば、もうすでにアフィリエイトやってる人からしてみれば、結構持ってる人、もう増えちゃってるじゃないですか。
ああ、そうですよね。
そうなると爆発的に売れることはもうないので、うん。なので、まあそういうのは新しい教材に任せて、新規参入してくる人向けに、まあそういうのは残しておくっていう感じじゃないですかね。
ああ、なるほど。
うん、だから自分だってアンリミテッドアフィリエイトそんな感じですし、新しく入ってくる人向けっていうか、まあ、中にはそういうふうになんかその他の自給教材にしがみついてまだ持ってない人いたりするわけですけど、
なるほど、ありがとうございます、
はい、
そこよかったな、聞いといて。そうかそうか。で、はい、ヨータさんって、
はい、
まあ、基本的にそうやって、 1本のものを結構何回もレビューしたりとかして売ってるじゃないですかね。
はい。
で、ちょっと過去のからずっとブログ見させてもらって、はい、そんなにすごいやっぱり多くの種類は紹介してないじゃないですか。
はい。
そうするとあれなんですか、その実績っていうか、あのブログとかで公開してるのっていうのはもうそこにこう、はい、で売ってるものだけの、
ほぼだけですね。自分はこのブログとメルマガのその情報商材アフィリエイトのみで、
ええ、
うん、他のサイトアフィリエイトとか、まあそのワンデーアフィリエイトとか昔ちょっとやってましたけど、
ええ、
そんな今となっては多い時で月に2万ぐらいですし、
ええ、
うん、だから先月とかの160万とかもほぼ 99% はこの情報商材アフィリエイトのブログとメルマガからだけですよ。
ああ、じゃあ。なんて言うんだろう、この例えばアンリミは 100本って言ってましたけど、それ以上にもっと他のものを売ってたりってことですよね、は
い、まあ権威とかも継続的に売れますしね。
ああ、なるほど、そうなんですね、
はい、
やっぱりほいじゃあ、あのなんて言うんだろう、あっちこっちいろいろやるよりもやっぱ売れ筋のものをやっぱり扱って、それを
売れ筋っていうのもそうですけど、なんつうんですかね、流行り廃りがないような、自分の今ブログで取り扱ってるもので一番これからも多分流行り廃りがないだろうなと思ってるのは、まあアンリミテッドアフィリエイトとパワーアフィリエイトと権威ですかね、まあ、その辺はなんか今後も継続して売れるだろうなっていう見込みで、まあ、そういうものほど特典充実させたりとか、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、
はい、
これと次やっぱりあのでちょっとまた飛んじゃってすいません、記事ですけど、陽太さんの記事って、
はい、
あのすごい、あのちょっと長くても結構さらっとスーッと入ってって読めちゃうんですよね。
ありがとうございます、ね、自分短い方だと思いますけどね。
あ、はい、でなんかやっぱすごい、まあ、エイミさんなんかだとすっごい長いじゃないですか。
長いっすね、すごい。
あの、僕どっちかっていうと、やっぱさらって読めたりする方が、あの、読みやすくていいなって思うんで、結構、陽太さんのはすごい好きなんですよ、はい、ブログってか、書いてる記事。
あ、はい。
で、あの、やっぱりなんか、すごいうまいなって思うんですけど、
はい、
これって参考にしてるの、本とか、なんか参考にされたりとか、されるんですかね、書く。内容ってか
一切してないって言っちゃあれですけど、
ええ、
なんつうんですかね、例えばライティング教材とかで言えば今まで見てきたのだと、
ええ、
まあ、その右サイドバーとかに置いてあるその伊予直伝ライティング講座とか、あ、はい、
ええ、
あと、まあ、魔法のコピーライティング術とか、
はい、
あと悪魔のステップメールとか、
はい、
あとちょっとライティング教材と離れちゃうんですけど、ネットビジネス大百科とか、ええ、
あ、はい、
うん、そういった教材とかも参考にしてますけど、
ええ、
うん、だけど何なんでしょうね、何を一番参考にしてるとかはそんなに今のところないかなって感じで、
なんて言うんだろう、ポイントみたいなのとかって、あの重点を置いてるポイントみたいなのってあります？なんか気にして書いてるときに、あんまり
ポイント、顔文字使うタイミングとか、
ええ、
ちょっと言葉尻がきつくなった時は時折顔文字を入れて柔らかくしたりとか、
ああ、
うん、あとはなんだろうな、問題提起してそれの解決策としてこの教材がおすすめですみたいな使い方とか、
ああ、
うん、
パソナの法則的な、
そうですね、そこまできっちり今は型にはめて書いてないですけど、
ええ、
うん、問題提起と、あなたはこんなことにお悩みじゃないですかみたいな、うん、やっぱり不安を煽るみたいなことはちょっとしてますね。
ああ、じゃあそこを、でもそれもこうなんて言うんでしょう、今まで書いて誓ってきたものが今自然に記事に出てるようなところはあるわけですか、おいじゃ。
そうですね、書いてきたのと、
ええ、
あと一番自分が参考にしてるといえば、自分が他の人のレビューを読んでいて、
ええ、
買いたくなった時に、
ええ、
うん、どうして買いたくなったのかを分析してっていうか、
ええ、
うん、まあ、自分が買いたくなった時の記事が一番参考になるですかね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど。 納得です。
はい。
あと、
はい、
あ、置き手紙で、
はい、
音声のやつで、
はい、
30分ぐらい時間切り売りして、
はいはいはい、
ポチポチやってるって言ってたじゃないですか。
はい。
150件ぐらいって言ってたじゃないですかね。
はい。
で、僕もやっぱりやってるんですけど、
はい。
あれ、見ると80件ぐらいなんですよ。
はい。
どうやら自分でやってたの。
はい。
150件って言うと相当だと思うんですけど、
はい。
ジャンルって、ブログランキングの中から探したジャンルだけですか？置き手紙設置してるブログ。
いえ、他の、なんか美容系のブログとかも回ってますね。
ああ、そうなんですね。
はい。また他の人も、勝手にポチってしてくれて、それでリストに残ったりとかもしてるんで、
あ、
まあ、自分から探しに行ったやつばっかりじゃないので。
ああ、なるほど。
うん。だけど、まあ、美容系とかお小遣い系とか、なんかいろいろですね。
あ、もう様々なんですね。
そうですね。
なるほど。わかりました。ランキング、あと、ランキング、今、僕、情報商材の、ジャンルでやってるんですよ。
はい。
で、ヨータさんの場合はアフィリエイトじゃないですかね。
はい。
で、これ、アクセス、その来るアクセス、濃いアクセスっていうか、買われやすいみたいなところっていうのは、やっぱりアフィリエイトの方が良かったりするんですか、ジャンル。
どっちなんですかね。もちろんアウト数だけ見たらアフィリエイトの方が上じゃないですか。その集客力だけで見るとアフィリエイトなんですけど、まあ、確かになんか情報商材の方がなんか属性が絞れてるのかなっていう見方もあると思うんですけど、一時的に一回だけ自分が情報商材カテゴリーで1位になれた、なれるポイントだったので、一時期的に情報商材カテゴリーに移った時があったんですよ。
あ、はい。
その時は結構お買い上げいただきやすかった気がしますね。だけどやっぱりそのアウトポイントとか考えると1位ぐらいじゃないと情報商材カテゴリーはちょっと割に合わないなと思って、
はい、
そのずっとアフィリエイトカテゴリーにいたままだと、ずっとなんていうんですかね、あ、またこの人が10位以内にいるとかって、もう見慣れちゃってる感があると思ってたんで、一時的に情報商材カテゴリーに移ったりとか、そういうことも有効だと思いますけど。
ちなみにアフィリエイトのカテゴリーだと、
はい、
1位じゃなくても10位ぐらいに入ってるだけでも全然違うんですかね。
まあ、そのアウトポイントだけ見ると結構来てるっちゃ来てますけど、だけど最近人気ブログランキングの効果もなんか大したことないなって思い始めてきてて。
あ、そうですか。
はい。あまり購入理由で情報商材じゃないや。あまり購入理由とかお客さんに聞くと、人気ブログランキング経由でとかそういう話とか全然聞かないんで。検索エンジンがもう圧倒的に多いですかね、自分は。
ほー、あ、そうなんですね。
はい。
検索エンジン。
はい。
メルマガとかからっていうのは？
あ、もちろんそれも多いですよ。
ちなみにすいません、ちょっと僕知らなくてあれなんですけど、
はい、
ブログから購入されたかメルマガ購入されたかっていうのは分かるんですか？
自分大体メルマガからなんていうんですかね、結局ブログの方に飛ばしてそこでお買い上げいただいたりするので、だからどっちからっていうのも難しいから一応決め手となったのはどっちですかとかって聞くときもあるんですけど、だけど大体あれじゃないですか、時間経ったのってブログからしかないんで、それを考えるとやっぱりブログ、多分どっちかっていうと自分はメルマガよりもブログの方が強いかなって感じがしますね。
へー、そうなんです。意外ですね。なんかメルマガからがすごい圧倒的に多いのかと思いました。
いえ、なんか最近無料レポートも作ってなかったりするし、メルマガよりは多分ブログの方が自分は強いですね。ブログ6、7のメルマガ3とか4とかって、だけど結局メルマガの読者さんがブログとか巡回してくれて、それで買ってくれたとかもあるから、結局メルマガはないと絶対に稼げないと思いますけど、単純ななんていうんですかね、足し算とかじゃなくて掛け算的にっていうか、 別にブログからお買い上げいただけることが多いからって、別にメルマガの方がじゃあ重要じゃないってことでも全然ないし、両方あってこそだと思ってます。
なるほど。ほいで、メルマガですけど、
はい。
どっかで見たんですけど、だいたい5000部で50万ぐらいっていうような感じで書いてあったと思うんですよ。
まあ、そうです
読
ね。
者。
ライ、うん、うん、はい。
これは、あれですか？1000部で10万、2000部で20万っていうような、比例するような形で増えていくんですかね？
それが理想ですけどね。
あ、理想ですか？それ
は
は。
い、理想ですね。だいたい、そんなに、なんていうんですかね、1000部ごとに10万増えるって、そこまでなんか、円滑に行くだけじゃないと思うんで、そこまで持っていければ上等って感じですね。だから1000部ごとに10万円。メルマガ発行部数がまあ2000部だったら20万みたいな。それぐらいが理想って感じですね。
じゃあ実際は、まあ1000部で、まあ全然3万とか5万とかだったりとか、
そういう人もゴロゴロいると思いますよ。
なんか、一気にこう上がっていくところのきっかけっていうか、部数的なところで言ったらあるんですかね。
3000部超えたあたりからクレームが多くなるとかってよく聞きますけどね。
3000部ですか。
はい。まあ、それは自分もちょっと体感してるところっていうか、3000部を超えたあたりぐらいから、なんか本当に自分の知らない人とかも読んでくれてんだなって実感できるのは3000部ぐらいなのかなって。
クレームも多いけど、やっぱ売れたりするのも多いような感じ
まあですね、
で
自
すか。
分そんなにクレームないですけど、クレームのメールはフォルダ分けしてるんですよ。フォルダ分けして、それでいつかレポートにできたら面白いなって思ってるんですけど、こんなクレームをいただきましたみたいな。
なるほど。
ですけど、残念なことにそんなにクレーム来ないので、
すごい
全
です
然、
ね。
あれですね、レポートにできる日は遠そうですね。10年後か。
でも、さすがにクレーム来ると、ちょっと、へこみますよね、きっと。
まっとうなクレームっていうか、ご指摘な感じだと結構へこみますけどね。やっぱり自分にも、誤りがあったんだなって実感させられるんで。まあ、だけど、それも自分の合わせるきっかけだと思えば、そんなに悪くはないと思うんですけど。だけど、なんていうんですかね。一言だけのクソメールとかもたまにあるんで。
それは逆に別にへこまないですかね。僕もらったことないんでわかんないですけど。
それはむしろへこむっていうか、ただの冷やかしっていうか、結構仲のいいアフィリエイターさんとかに聞いてみると、あ、そのアドレスから俺も来てたよ、みたいな感じで。やっぱりそういうことをする、ただの物好きなんで。
相当暇人なんですね、きっ
相手にすることもないし、
と。
へこむ筋合いもないし。
なるほど。わかりました。これはちょっと今後の僕の課題なんで、また、なんかあったら相談させてもらえればと思います。
3000部超えたあたりからそういうクレームとかが多くなってきて、5000部、マグマグに限って言えば5000部を超えたら、教材提供してもらいやすくなるとはよく聞きますね。自分もたまにもらいますけど、教材提供の話は、結構どこでそういう話が来るのかちょっとわからないんで、5000部超えてるからなのかとか、実績とかなのかってちょっとわからないから、断定はできないんですけど、確かに5000部超えたあたりから、なんかそういう、なんていうんですかね、ある一種のブランドみたいな。
これ、あれですか？僕、ランキング、なんか、インフォ侍さんの、あれかな？ちょっと何でかは忘れましたけど、結構、コメント、人気ブログランキングからいろいろあったみたいなことを言ってたか書いてあったかしたので、人気ブログランキングのそのブランディングというか、結構あるのかなと思ったんですけど、じゃあ、全然あれですか、人気ブログランキングで上位にいるよりも、そういうメルマガ発行部数が5000部とかなった方が、全然そういう影響力っていうのは強いんですかね。
ああ、どっちなんですかね。両方とも満たしちゃってるからわからないですね。
あ、そっかそっ
でも
か。
確かに人気ブログランキング上位でも教材提供の話は来たりしますよ。
なるほど。まあ、ただ、僕の場合はちょっと記事に問題あるんで、まあそこは、なんて言うんだろう、もっとい
どう
い。
なんでしょうね。
いえいえ、なんて言うんでしょう。 ちゃんとしたブログじゃないとやっぱりあるかもしれないですけど、
まあ、ただやっぱり人気ブログランキング上位だからっていいブログかって言ったら全然そんなことないと思うので、自分から見たらむしろ順位すごい怪しいなって思ってるし、つか実際に置き手紙とか使えば猿で曲げられるんで、だからそういうプレーナーさんとかもそんな参考にするこっちゃ全然ないと思ってるから、どうなんでしょうね。それだったらまだマグマグの発行部数5000部の方が信憑性がある気がしますけどね、その人の実績として。
ああ、なるほど。
でも結局その読者増サービスとかで一気にドカって買って5000部にしたとかもあるから、それすらも怪しいですけど
最初確か陽太さん3000部までは無料レポートとか。
5000部までですね。
あ、5000部までですっけ。
はい。
ああ、
5000部までは自力で増やして、そこから読者増サービスちょこちょこ使ったりしましたね。
ああ、5000部まで増やすのに、5000部まで増えたのが大体何月ぐらいですか？
9月か10月ぐらいですかね。2010年9月、10月ぐらい。
ああ、やっぱ結構、やっぱそれだけ期間は、どうしてもかかるっちゃかかりますかね。
もっと無料レポート書けばよかったとも思いますけどね。
ああ、無料レポートでやっぱ結構増えるんですか？
増えますね。
なるほど。僕も頑張ります。作るの。はい、あと、アフィリエイトで、まあ、今最短で多分稼ぐとしたら、
はい、
その、まあ、2万から5万ぐら
い
稼いだら、
は
い、まあ、それを、なんていうんだろう、元に、情報販売というかに移していくのが一番稼ぎやすいって確か言ってたと思うんですよ。
はい。
で、まあ、今だったら、まあ、僕の場合だったらなんですけど、やっぱり今、パワーアフィリエイトは持ってるので、
はい、
パワーアフィリエイトでやるべきですよね。
まあ、それ実践した方がいいですね。その情報詳細アフィリエイトが今、軌道に乗ってないんでしたら。
はい。
うん。
で、その2万から5万をパワーアフィリエイトで、
はい
はい、何しろ早く稼ごうと思ったら、
はい、
まあ、ジャンルの選定っていうのがちょっと今やっぱり、
まあ、ある程度なんかお金になりやすそうなテーマの方がいいと思いますけどね。
それっていうのは例えば陽太さんだったらどんなジャンルを選びますか？
自分だったら今もうすでにパワーフレートでその実践し始めてる、例えばエレキベースのサイトとかですね。そういうサイトでしたら、なんていうんですかね、結構通販とかで買いやすいものも揃ってますし、楽器のエフェクターとか、だからまあまあお金になりそうかなって思ってますけど。
ああでもやっぱりそこはあれですね、パワーフレートの趣味で稼ぐっていう部分で言えば陽太さんの趣味っていうか、
はい、
やっぱ好きなことっていうのでやってるわけですよね。
はい。
なるほど。
なんかその、なんていうんですかね、もちろん結果に出しやすいっていうことを考えてっていうのもありですけど、
はい、
やっぱり元々の趣旨を考えたら興味のあることでやった方がいいかなって、まあもちろんあまりにもお金にならない趣味でしたらどうしようもないですけど。だからなんていうんですかね、利益にならなくても、
はい、
ヤフカテに投資やすいジャンルとかもあると思いますし、
はい、
まあ、自分はあまりこういうことやりたくないですけど、ヤフカテにさえ通っちゃえば、そのサイトの売買とかで、それで一気に何十万とか転がってきたりもするんで、ヤフカテサイト売れば、
そんな簡単に売れちゃうんですか？
みたいですよ。そういうサイト、売買サイトみたいな
とか。ありますよね。
はい。ヤフカテサイトはなんか結構本当に30万ぐらいとかで取引されたりしてるみたいですからね。
まあ稼ぐだけのこと考えればまあそういうのもありってことですかね。
まあそうですね。まあ、ただ自分はそうすると自分の資産にならないじゃないですか。
あ、そうですよね。
だからそれやりたくないんですけど。
そうですよね。30万、例えばの話、月2万稼いでるものでも30万で売っちゃえばもう30万で終わりだけど、
ね、
それが何年も経てばよりあれですもんね、
うん、
稼げるわけですもんね。
はい。
なるほど、わかりました。
まあ、もしくはパワーアフィリエイトでそのやっぱりヤフカテ通すまで アフィリエイトリンク貼っちゃダメとかって、
はい。
言ってるじゃないですか。
はい。
だから、それは、ヤフカテを通すために、なんていうんですかね、もし落ちた時にアフィリエイトリンクが原因で落とされたのかどうかわからないっていうことで、貼らないことを推奨してるわけじゃないですか。早くに実績が欲しかった、ヤフカテなんて気にせずにアフィリエイトリンク貼っちゃえばいいんですよね。
ああ、そうですね。
だから、それで一回、報酬になるような、そういうサイト、そのパワーサイトを作って、まあ、それで報酬になるようになってきたら、もう一個同じようなサイトを立てて、そっちをアフィリエイトリンク貼らずに、ヤフカテに通すとか、そういう手段とかもありますし、実際自分、ヤフカテ通せればいいなと思ってるけど、そこまで固執もしてないですし、
あ、ヤフカテ自体に。
別にそんなに、今はこだわるところでもないかな。まあ、持ってたら持ってたらヤフカテサイト所有してますって。ある一種のブランディングみたいな感じにはなりますけどね。
なるほど。まあ、情報販売の方で結構売り上げもあるので、あれですよね。そんなにそこに時間かけてもって部分も、というか。
いや、全然時間はかけてもいいんですけどね、自分は。
ヤフカテ自体にはそんなに興味がないというか。
だって、落ちちゃうかもしれないじゃないですか、どんなに頑張っても。
まあそうですね。やってみなきゃわかんないし。
だそれを考えると、そこまで固執する必要もないかなって。
なるほど。わかりました。
あと、収益に結びつきそうなサイトといえば、SEO をテーマにしたパワーサイトとか面白いと思いますよ。
SEO。
自分ちょっとしようかなってちょっと考えてるんですけど、SEO についてなんか徹底検証するようなブログみたいな。SEO についてなんか結構深いところまで、一から結構深い知識まで学べるようなブログにして、で、SEO 関係の情報商材をアフィリエイトするんですよ。だ結構豆坊さんとかに近いところがありますかね。
ワードプレスの
そうです、そうです。
売られてるんですよね、確か。あれはどうですか？ Facebook とか。
Facebook で何かお金になりますか？
そこなんですよね。
それはちょっと自分今調べてないでわかんないんですけど。
そっかそっか。そこですね。そこで何か収益につながるものがありさえすれば問題ないわけですね、テー
で
マ
す
とし
ね。
て。
まあ、そこまで考えなくても、ヤフカテが欲しいだけでしたら、その Facebook のテーマで、その利益度外視して、その Facebook をテーマにしたサイトを作って、ヤフカテ通すだけ通して、もっと収益としたいサイトに非リンクを送るとか、そういう手段もありますけどね。
なるほど。時間かかりますね、でも。
そうですね。だけど、そこまで、Facebook のことをそんなに知らないから、どこまでサイト作りに苦労するかわかんないんですけど、結構、最近の特典とかでも、まだトシさんはもしかしたら見てないかもしれないですけど、そのパワーアフィリエイトで、そのヤフカツに通しやすいテーマ選定みたいなのとか、ちょっと特典で配られるんですけど、
そうなんですね。
3月の15日ぐらいまでの期間限定特典だったっすかね。まあ、それでもなんか6ページぐらいで、ヤフカテに通す方法とかいろいろあるんで。
それは早く見たいですね。なるほど。わかりました。
だからそういうふうになんか、なんていうんですかね、ヤフカテに通すだけ通して、なんかサクッと作って、ヤフカテ所有者になるための、そういうサイトとかあってもいいかなとも思いますね。あまりにも苦労しちゃうようでしたら、ヤフカテ通すのに、100ページとか作って、それでやっと、そのヤフカテに通しただけで、そこから収益生まないようなサイトだったらもったいないと思いますね。
そうですね。なるほど。わかりました。あとですね、またちょっと話飛んじゃって申し訳ないんですけど、やっぱ、僕、陽太さんとか惹かれたのって、まあ、会社辞めて、もう、自分でやるって言って、辞めてアフィリエイトやってるわけじゃないですか。で、まあ、僕も今、そんなような状況っちゃ状況なんですよ。で、まあ、ただ、稼げてないので、何しろもう早く稼ぎたいっていうのは、もう、ぶっちゃけあるんですよね。で、 5月までに30万稼げないかなっていうことで、ちょっと
5月。結構短いですね。はい、
なんです。それが可能かどうかっていう部分で、
はい、
まあ、当然、その努力はしなきゃいけないし、やることもやんなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
それをテーマにするんだとしたら、
はい、
どういうふうにやっていけばというか、できると思いますか？
できないと思いますね。
できないですか？
はい。自分だったらできないです。
え、陽太さん、でもできないですか？
30 万稼ぐまで、多分自分今ゼロから始めたら半年ぐらいですかね、かかる時間。
かかりますか？
かかりますね、きっと。
ああ。
うん。
どんなに頑張っても。
そうですね、どんなに頑張っても。
うん。
どんなに頑張っても、どんなに頑張ってもって言われると難しいな。
ええ。
パワーアフィリエイトとかで頑張れば、
ええ、
3ヶ月で、4ヶ月、5ヶ月、4ヶ月とかあれば月10万ぐらいだったら狙えるかもしれないですけど、
ええ、
まあそれでサイトアフィリで結構安定して月10万ぐらいとかで、
ええ、
まあ、そこからまたやっぱりその30万まで持ち上げるためには、
ええ、
やっぱりサイトアフィリエイトとかそういう方向だとちまちましか上げられないと思うんで、
ええ、
うん、やっぱり情報商材アフィリエイトやりたいなって思うんで、
ええ、
そのパワーアフィリエイトで超頑張ってその4ヶ月で10万とか稼いで、
ええ、
4ヶ月で10万も結構きついと思いますけどね。
ああ
、まあ超頑張ってその傍ら、
ええ、
情報商材アフィリエイトも並行して進めていってとか、
ええ、
やっぱり情報商材アフィリエイトで30万まで持っていくのは半年ぐらいはかかるかな。
なるほど。
自分はゼロからやったとき、どれぐらいだったかな ?10、11、12、1、2、3、4、5、8ヶ月ですね。
ああ。
だそれを考えると今の経験があるから頑張れば5ヶ月ぐらいでもいけるかもしれないですけど。今から2ヶ月では。
無謀ですね。
ですね。自分だったら無理かなって、ね。
ああ。
ちょっと自分とは、自分の範囲外なんですけど、それだったら PPC アフィリエイトとかの方が手っ取り早いかもしれないですね。
ああ、PPC はですね、はい、全くやりたくないなっていうのが、実はあって、
はい、
あ、お金かけなくないっていうのもあるんですけど、
はい、
ああ、そうか、でも、それをなんて言うんだろう、期間だけのこと考えるんだったら、そういうことも考えなきゃ無理ってことですね。
そうですね。だけどやっぱり自分としては PPC、まあかじってないのにこんなこと言うのも下からみたいで嫌なんですけど、やっぱりすごいなんか規約とかがすぐに変更されるみたいですから、やっぱり資産にならないっていうのが、やっぱり今自分がすごい考えてるのって資産にできるかどうかっていう観点で全部考えてるんで、やっぱりそれを考えてるからパワーアフィリエイト支持してますし、その何年後も3年後も5年後も稼ぎ続けてくれるみたいな、だから支持してるから、やっぱり側近みたいなことにはそんなに興味ない
から、あ、はい、
やっぱり PPC もどっちかというと反対派っていうか、やりたくはないし自分で、
あ、はい、
うん、
なんとなくやってた人もなんかパワーサイト作ったりみたいな方に流れてるっぽい感じの
ですね、
ありますよね、
はい、やっぱりそれで一気に100万とかの収益が一気にゼロになったとかそういう話も聞くんで
怖いですもんね、
うん、だけどメルマガアフィリエイトだったらほぼそれはないじゃないですか、
ああ、
その読者さんは残ってくれてるんで、
はい、
うん、
そうか、なるほど、わかりました。
はい。
あ、ちなみに今の話だ、10万ぐらい稼いで、情報アフェリーに移っていくって言ってたじゃないですか。
いや、移るとは言ってないかな。
移るというか、並行して。
並行して進めていくって感じですね。自分やるんだったら絶対にパワーアフィリエイト1本でやっていかないと思います。
あ、はい。
うん、並行してっていうか、自分も昔そうだったんで、当時だったらそのワンデーアフィリエイト、まああれも資産になりにくいと思うから、今だったらちょっとやりたくないんですけど。うん、そのワンデーアフィリエイトやりながら、そっちの情報商材アフィリエイトのブログみたいなのも立てて、そっちで情報発信していきながら進めてたので、やっぱり自分だったら並行してやりますかね。そういうサイトアフィリエイト系と情報商材アフィリエイト。
はい。
最初の方は情報商材アフィリエイトは収益になりづらいので、まあ、力の配分は最初はサイトアフィリエイトに重点を置いてって感じ。
はい。
うん。
ヨータさんの前のブログも見させてもらったんですけど、
はい、
前のは本当に並行してっていうか、もう今実践してますみたいなとこからスタートしてるじゃないですか。
はい、
もう最初の月の報酬から、
はい、
もう記事に書いてあったし、
はい、
ああいう形でいいんですかね。僕もし今作ってるのをそのまま使うとしたら、
パワーアフィリエイトとか実践していくんでしたら、
ええ、
やっぱりなんかいいことがあった時に、
ええ、
そういうブログで報告したりするっていうのもモチベーションの維持としてもいいと思いますし、
ええ、
その読者さんにとっても、
ええ、
あそういう結果が出たんだってなんか有益な情報でもあると思うんで、
ええ、
そういった意味では、まあ、全然結果が出てないのに報告なんてしなくてもいいと思います。
あ、はい、
いいことがあった時だけ報告するっていう感じで使ってはいいと思いますよ。
あ、
むしろそれは自分の今の媒体でもやろうかとも思ってるぐらいですけど。
ああ、なるほど。
ただパワーアフィリエイトで、例えば自分パワーアフィリエイトで5万円とかって稼げたら多分すんげえ嬉しいと思うんですけど、自分が今更5万円稼げたって言っても多分周りの反応冷たいんで、だから公表するかちょっと微妙ですけどね。
ああ、なるほど。
ただ特典としてそのサイト公開しますとかはすると思いますけど。
なるほど。
サイトアフィリエイトで5万円稼げるってすごいと思うんですけどね。
すごいけど、他が派手なだけに地味ですよね、5万円。
そうなんですよね。
地味になっちゃいますね。
そう思われちゃうと思って。だからわざわざ、報告はしないかもしれないですね。
でも逆にあれですね、僕今実績とかがないんで、そういう人は逆に良かったりもするかもしれない。
だと思いますよ。
なるほど。過去の、ちなみに、過去、どんぐらいだろう、2008年ぐらいに、やってたので、
はい、
楽天とか、楽天アフィリとか、ASP のやつで、いくらかは報酬があったりはするんですよ。
はい。
そういうのは、もう今更なんで、あんまりこう、
ですね、
出してもって感じですよね、きっと。
はい。
そうか。もしやっぱり今から作っていかなきゃ、やっぱ意味ないですね。わかりました。あと、アクセス解析なんかは、
はいはい、
リサーチアルザン。
リサーチアルチザンライト。
アルチザンライト。
はい。
と、あとユーザーヒートなんか、確かブログにで進められてたと思うんですけど、
はい。
これってもう、最初から入れといた方がいいというか、
はい、
どのぐらいアクセスが集まってから、こう、導入した方がいいっていうか、ありますか？
リサーチやる手段じゃないや。ユーザーヒートはそのアクセス数がないと、なんですかね、解析できないようなシステムなんですけど、リサーチやる手段はただのアクセス解析なので、
はい、
とっとと入れた方がいいですよ。
あ、そうです。アンリミで、I2I を進めてたじゃないですか、はい
は
い、確か。
はい。
だから、それ今入れてるところだったんですけど、
はい。
まあもう別にそれじゃなくてリサーチアルチザンの方でもう全然最初からやっといた方がいいですかね。どうせ後で変えるとかそういうことも考えたら、
どうせ変えるんだったら最初から、
はい、
リサーチアルチザンライトにしちゃった方がいいと思いますけど。
あ、なるほど。
自分もそっちのパワーサイトとかの方で、パワーフィールドの実践の方で I2I とか使ってるんですけど、やっぱり自分はリサーチアルチザンライトの方がなんか細かく分析できるかなって思って。
あ、はい。
I2I よりはリサーチアルチザンライト派ですね。
あ、
だけどあんまり管理するサイトが多くなっちゃうと、なんていうんですかね、解析じゃないな。
はい。
入れるのが大変なんで、リサーチアルチザンライト。
あ、そうなんですか。
だから本当にメインブログだけとかにしちゃった方が楽だと思いますね。
は
い、
メインだけやって、
はい、
ちょっと、まあまあ中ぐらいのやつはあいつあい使ったりとか分けちゃえば、
はい、
なるほど。
自分はそうですね、はい、パワーフィリエイトの実践ではあいつあい使っていきますけど、
はい、
メインブログはそのままリサーチアルチザンライトですね。
ああ、
まああくまでこれも自分の場合はっていうだけなんで、
はい
はい。
あ、ありがとうございます。
はい。
それと今だいたい僕ユニークで100キロぐらいなんですよ。
はい。
で、ヨータさんの場合は、確か、 平均で300、400ぐらいって言ってたと思うんですよね。
はい。
今のブログ。
はい。
で、30万ぐらい稼ぎ出した時、去年の5月とかそんぐらいですかね。
はい。
そのぐらいって大体どのぐらいのアクセスとか、
リサーチアルチザンのサービス開始したっていうか、リサーチアルチザンライトにしたのが結構後からだったんですよ。
ええ。
だからその時のデータが残ってないんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。7月までは残ってるのかな？あれ、ええ、いや、6月まである。6月からですね、リサーチアルチザンライト使ってるのは。
ああ。
6月の時点で、1日の平均アクセス、194ですね、当時は。
194。
はい。
かなり検索から来てるのも結構多かったですか？
6月の時点ではそこまで多くもなかったかもしれないですね。
なるほど。
いや、結構来てるかな。いや、大したことないですね、今に比べると。
あ、そうです。
はい。
今、その300、400ぐらいで何割ぐらいが検索から来てるんですか？
はい、3分の1ぐらいは検索エンジンだったと思います。ちょっと待ってくださいね。
あ、すいません。
はい。2月とかだと多分、むしろ半分ぐらいいってるかもしれないですけど。
ああ。
ああ。2月はすごい多いですね。1日平均501の、ページビューは
1620。すごいですね。
で、検索エンジンからが、
はい、
総数だと6248。
あ、
待ってくださいね。6000だから1日平均だいたい200ぐらいですよね。
あ、
うん、28日だからもっと多いですね。
あ、
6248÷28、1日平均で検索エンジンから223人来てますね。
あ、
多いですね、自分で言うのもなんですけど。
あ、でもそれだけ来ると、まあ、あの、当然仕込みとか作り込みがされてるからあれなんですけど、まあ、はい、売れるというか、
はい、
売れそうな感じってことですね。
まあ、人気ブログランキングとかからアクセス集めるよりも、全然検索エンジンからアクセス集めた方が、やっぱりその購入意欲の高い人とかも多いですしね。
やっぱそういうことですね。
はい。
うん、
教材名とかで検索してくる人とか、教材名特典なんてまさにそうじゃないですか。
もう買う気満々ってことですね。
ですね、もう特典を比べてるってことなんで。
なるほど、わかりました。
はい、
ありがとうございます。次が、はい、あ、そうすると僕、
はい、
これから今月ちょっとやらなきゃいけないなってまとめたことが、
はい、
まあ、当然あのサイト自体のメンテナンスというか、もっと、いいものにしなきゃいけないっていうのもあるんですけど、
はい、
やっぱり無料レポートの発行と、
はい、
あと他の人の無料レポートの紹介と、
うん、
まあ、自分 の、まあ、あの進めるべきもののキラーページと、
はい、
特典ですかね、
はい、
っていうことがやっぱり今月のテーマかなって思うんですけど、
はい、
無料レポ、その他にやることってありますか？
その他、まあ、無料レポートを作らないと始まらないし、特典も大切ですし、
うん、
うん、まあ、無料レポートで集客して、
ええ、
それでその集めた読者さんに対して、
ええ、
今話題になってる教材とかがあれば、
ええ、
うん、それをいち早くレビューして、
ええ、
特典つけてレビューすればいいんじゃないですかね。
あ、
うん、
一番力入れるべきはやっぱ無料レポート。
無料レポートですね。
ですか。
で、あと自分だったら絶対にブログを変えるっすね。
ブログ、はい、はい。
ちょっと昨日サポートでそのスカイプさせていただいた方も、
はい、
アンリミテッドアフィリエイトのテンプレート使ってたんですよ。
ああ、はい。
で、検索エンジンからの集客がそんなになくて、
はい。
うん。ちょっとアンリミテッドアフィリエイトですごい、アンリミテッドアフィリエイトのテンプレートを使っていて、大きく稼いできてる人とか、あと運営歴がすごく長い人ってちょっといないんで、 どれほどのポテンシャルがあるのかちょっとわかんないんですけど、アンリミテッドアフィリエイトのテンプレートは。
ええ。
ただ、その SEO 的観点的に見てもちょっと怪しいのが一つと、あと、すごいユーザビリティが悪いんですよ。はい、アンリミテッドアフィリエイトのテンプレート。
ああ。
すごく悪いと思います。お侍さんには悪いと思いますけど。ノウハウはめちゃくちゃ推奨してますけど、はい、テンプレートだけはやっぱり難癖つけるしかないって思ってます。例えば、トップページとかに、
はい、
最新の記事とか上にちょこちょこっと出てますけど、5記事とか出てますけど、
はい、
下までスクロールさせていった時とかに、
はい、
次のページへ進むとかそういうのがないんですよ。
あ、ないっすね。
ないんですよ。
はい。
うん、すごいユーザビリティ悪いなって思って。
ああ、これページビュー上がらないですよね。
ん？
あ、ページビューってい
う
か、
うん、そうですね。
他のところも行かないと思うし。
うん。
ああ。なるほど。
カテゴリー別に見たときには一応次のカテゴリーって出てくるんですね。
ああ、はい。
うん、だけど、サイトマップとかもデフォルトで出るようになってないですし。
ええ。
うん、なんか全記事一覧みたいな。
ええ。
うん。そういうのもデフォルトで入ってないし、
ええ、
で、また、あと、そのアンリミテッドアフィリエイトのテンプレートを使っている方っていうのが、一番最初にアンリミテッドアフィリエイトを買っちゃった人とかで、
ええ、
とりあえずそのアンリミテッドアフィリエイトの型通りにやろうっていう人が多いから、
ええ、
結構投資録臭く見られちゃうと思うんです。
なるほど。
うん、それは多分自分、アンリミテッドアフィリエイトのセミナーでも言ってることなんですけど、
ええ、
うん。だから、テンプレートは絶対に変えた方がいいなって、個人的に思いますね。
僕もテンプレートそのまま使ってるんで、はい、あれですね、早く変えた方がいいわけですね。
うん、
ちなみに、ヨータさんはワードプレス派ですよね。
はい。はい、
やっぱり、MT と比べてもワードプレス。
自分、ムーバブルタイプ使ったことないのでよくわかんないんですけど、別に多分 SEO 的な観点から見たときにはそんなに変わらないと思うんですよ。ただ、その管理のしやすさとかそういう面で、まあ、ワードプレスユーザーの方が多いですから、うん。だから、うん。ワードプレスの方が進めてる人が多いと思うんですよ。情報もそれだけ引き出しやすいですし、何か困ったことがあれば、ワードプレス使ってる人だらけなんで、聞けるし、
なるほど。
だから別にムーバブルタイプが悪いっていうわけじゃないんですよ。
やっていく上で、どっちが楽かっていうか、
それだけだと思うんで、別にムーバブルタイプのままでもいいと思うんですけど、ただやっぱり、テンプレートはちょっと、アンリミテッドアフィリエイトのはいただけないなって、もう、本当にもう、すごい思いました。
じゃあ、まあ、MT でやってても、テンプレートだけは変えるべきと。
そうですね。
なるほど。わかりました。テンプレート、やっぱり権威ですか？
が、うん、一番いいと思いますね。権威だったら MT もあるし。
はい。
うん、自分だったら、うん、ちょっとこういうこと言うと結構なんか金使わせるみたいで、ちょっと、いや本当は本当に言いづらいところとかあるんですけど、やっぱり自分が一からやるとしたら、ノウハウって自分の頭の中にあるからどうとでもなるじゃないですか。
はい。
テンプレートって絶対に買わなくちゃいけないものだから、
ええ、
自分がアフィリエイトやり直したら絶対一番最初に権威買うんで。
ああ。
うん。そこはもうはっきり言っちゃった方がいいかなとも思うし。
なるほど。
うん。権威なしでやるなんて正直ちょっと自分の中ではありえないですね。
ああ、それほどですか。
ですね。自分の中では。もちろん、権威じゃないとダメってことは全然ないんですけどね。
はい。
うん。例えば、ワードプレスだったら、エフィシェントアフィリエイトとかありますし、
はい。
うん、そういうのとかでもいいと思うんですけど、
ええ。
ただ、自分だったら絶対に権威買わないと、アフィリエイトやる気すらしないっていう感じです。
ああ、なるほど。わかりました。権威。あ、ちなみにですね、僕すいません、はい。ちょっとそこら辺はすごい勉強不足で申し訳ないんですけど、
はい。
ワード、なんだろう、HTML のサイト作るのに、
はい、
なんかそういうの使ってないんで、全然、普通にアンリミのテンプレートというか、特典でついてたやつを、
はい、
ちょっと作ってるところなんですよ。
はい、
やっぱ結構時間かかるじゃないですか。
そうですね。
で、権威はその HTML も作れたりするんですか？のサイトとか。
権威にもそういう1からものとかありますけど、 自分はそこまではちょっと権威使ってないですね。
そういうHTML のサイトとかキラーページとか作るときは、なんか使ってるものってかあるんですか？
自分はキラーテンプレートっていうやつを使ってますけど、まあ、
え
ただそれ自分が使い慣れてるっていうだけなんで、
え。ええ。
別にそれじゃないといけない理由なんて全然ない
ああ。
ですよ。むしろキラーページに関しては、アン
ええ。
デミ付属のやつでもいいかなって思ってるぐらいですね。もちろん権威の1からも使ってもいいですけどね。
ええ。なるほど。じゃあ、とりあえず、ケイと、あとなんだっけ、アクオスですっけ、そういうの作るの。
アクアス。
アクアス。でも、買う、そういうのを、やるとしたら、権威だけで十分ってことですかね。
自分はとりあえずそういう HTML 作成ツールみたいな、アクアスとか買ってもちょっと今用途が思い浮かばないので、自分だったらやり直したら別に買わないかなって。使うときは来るかもしれないですけどね。パワーフィールドとか実践してる上で。だけど、自分は一切その媒体で使ってないですよ。
ああ、なるほど。わかりました。これは、じゃあちょっと権威、ちょっと、かなり検討してみます。
その方が本当いいと思います、多分。
その時は、陽太さんから。
ありがとうございます。
そうか、わかりました。あとは、と悩みどころは、やっぱ MT 使ってて、なんか再構築が結構時間、それ MT しか使ってないんでわかんないんですけど、再構築やっぱちょっと長いですよね。で、
って言え
MT
ま
と
す
かって
ね。
全然再構築とかそういう時間がかからないんですか？
ワードプレス。
ワードプレス。
ワードプレスは再構築っていうもの自体がないですよ。
そうなんですね。じゃあ、FC2 みたいな、そんな感じなんですかね。FC2
まあ、
と
そん
シーサーみ
な、
たいなイメージですか
感じ
ね。
ですね。別にそのわざわざ再構築し直さなくちゃいけないとかないから。
これからずっとそれがイライラってくるようだったら、もう早めにワードプレス変えちゃった方がいいぐらいな感じですかね。
そうですね。ただ記事が溜まってきちゃってるともったいないって自分は思っちゃうので、どうなのだろうか。
記事が、僕、そんなに大した記事書いてないんで、いいかなっていうのもあるんですけど、
自分でなんかむしろ一からやり直したいって思うぐらいでしたら、やっちゃってもいいと思いますけどね。まあ自分も新しくブログ立てることを考えてないわけじゃないですけど。ただやっぱり非リンクとかもったいないなと思って。そのまま来てますけど。
じゃあそこら辺はちょっと悩みどころというか、まあ自分次第っちゃ自分次第なんですね。ほいじゃあこれは、こればっかりは。
まあ、だけど、今のブログとかから、その、ワードプレスとかで立ち上げたりしたら、そちらにサイドバーから非リンクを送るとか、そういう手段も有効ですから、だから今のブログも別に無駄にはならないと思うんですよね。
じゃあ、そのままにしておいて。じゃあ、ドメイン変えて新しくワードプロセスで使うってことですよね。
ですね。
わかりました。ちょっとこれも検討材料の一つとして、ちょっと悩んでみます。ありがとうございます。それと、今はこれで。さっき言ってたキラーページ作ったり、無料レポート紹介したり、発行したり、やらなきゃいけないんですけど、この中でほじゃやっぱ力入れるのは無料レポート、あ、まあ、あの、ブログ、ブログっていうかサイトは、作り込むのは、当然、前提なんですけど、無料レポートですかね、やっぱ力入れなきゃいけないのは。
なんか自分でなんか記事を書くよりも優先すべきことみたいな無料レポート書いてたと思うんですけど、私、それ見てくれたかちょっとわかんないですけど。
それは、どれだったかな。すいません。ちょっと、それは見てないかもしれないです。
それに確かなんか重要なことは書いたと思うんですけど、まあ、商品のレビューページと無料レポートがなんか大切みたいなこと書いたんですよ。 まあ、その商品のレビューページとかないと、まずそこはキャッシュポイントにならないんで、まあ、一番最初に用意しておくべきところはそこかなって。レビューページあった上で、無料レポートで集客してって感じですかね。
順番としてはです
は
ね。
い。
わかりました。
はい。まあ結構やること多いですよね。
やることは多いっすね。
それを考えるとなんか、
ね
パワーアフィリエイトやってた方が楽だと思うんだけど。
え。え、パワーヒレットですか？
はい。
え、楽ですか？
パワーアフィリエイトの方が全然やること少ないじゃないですか。情報商材アフィリエイトよりも。
そうっすかね。
全然やること少ないですよ。だって今言ったこと全部パワーアフィリエイト必要ないですよ。
まあ、そうなんですけど、
はい。
でも、じゃあ収入どれぐらい、それに対しての収入っていうのもあるじゃないですか。
最初のうちは結局パワーアフィリエイトの方が収入伸ばしやすいじゃないですか。
最初のうちですね。
はい。ただやっぱりそこから突き抜けていくためには情報商材アフィリエイトの方がいいっていう話で。
なるほど。
はい。やっぱり5万とか稼ぐんだったら絶対そっちの方が早いと思いますしね。まあ、ただ、トシさんの場合は、並行してやっていかなくちゃいけないと思うんですけど。はい。
やらないと、陽太さん目指して頑張ります。
ありがとうございます。いや、そう思うと結構情報商材アフィリエイト、大変っつっちゃ大変なのかなって。まあ、だけど、やっぱりそれだけの見返りがあるし、自分も楽しいからやっていけてるから。
大変って言っても、でも、1日4、5時間ですもんね。
自分ですか？
まあでも容量とかも絶対あると思うんですけ ど、
はい。
4、5時間はでも普通のサラリーマンで働いてるより大変じゃないかなっていう僕の中では。
だけど4、5時間だから今無料レポートを作れてないわけじゃないですか。だからやっぱりそこで無料レポートを作るってなると、やっぱりもうちょっと割かなくちゃいけないわけで。
なるほど。
はい。
わかりました。いやー、すごい。だいぶ、これからやることも見えてきたし、方向ってのもだいぶ決まってきて、よかったです、今日。
少しでも参考になれば幸
い
い。
やいや、かなり参考になりました。
はい。
し、すごい、まさか、スカイプしてくれるなんて思ってなかったもんですから、
はい。
ありがたいです、すごく。
ああ、いえいえいえ。
わかりました。これ、ほんで、あと、例えば、レポート作るのとか、
はい。
ですけど、テーマなんですけど、
はい。
こういう、陽太さんみたいに、稼がれてる人とかの、
は
こう
い。
聞いた話とかっていうのをテーマにとかってしても問題ないですか？
まあ問題ないっすかね。だけど、まあそれで気がついたこととか、そういうことを書いていけばいいかなって。自分が言ったことでしたら、もう自分この音声多分その辺に配布しちゃうんで、ちょっとそれじゃ意味がないから、あくまでその都市さん視点でこういうことが、その参考になりましたじゃないけど、こういうことに気がつけたみたいな、そういうのだったらいいと思いますけどね。
なるほど、わかりました。ちょっと作って、当然、最初に事前に見てもらいますけど、
あ、はい。
変なこと書いて
は
あったら、あれなんでいけないんで、
い。
その時はちょっとよろしくお願いしま
まあ、
す。
悪口とか書いてなければ。
いえ、とんでもないです、それはもう。わ かりました。じゃあ、これで、すべて聞けました。ので、でも、またちょっといろいろと、なんかわかんないこととかあったら相談乗っていただけたらすごいありがたいかなと思います。
ではまあ一旦この音声切って、また録音してないところでちょっと話しましょうか。
すいません。
じゃあ一旦失礼します。
はい、
切らせ
失礼
てい
し
ただき
ます。
ます。失礼します。